経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、最近ね、スマートスピーカーの話題というのを取り上げる機会が増えてきましたよね。
はい、
でその鍵となる音だとか声が、まあ、コミュニケーションツールとしてね、存在感を増してきています。
そうですね、
スポティファイだとかね、ラジコの普及もそれを後押ししてますよね。
はい、
はい、そこで今回は声でコミュニケーションするアプリのプロデューサーをねお招きして、いろいろとお話を伺います。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今回はデジタル時代の音声コミュニケーションと題してお届けします。
先日この番組でスマートスピーカーの話題をお届けしたじゃないですか。
はい、
で、Google ホームと並んで普及を牽引している Amazon Echo、うん、
はい、
これにはスキルと呼ばれる機能がたくさん用意されていますみたいなお話をしたと思うんですが、うん、
はいはいはい、
実はもう1月の時点で450を超えているんですね。うん、
はいはい、
でこのスキルで買い物をしたり、タクシーを呼んだり、掃除機をかけたりっていろいろできるんですが、うんうん、1月に Amazon Japan が発表した去年12月のスキル人気ランキングで1位に輝いたのが、うん、ラジオアプリのラジコだったんです ね。
はい、まあ、この番組をねラジコで聞いてるよっていう方もいらっしゃるでしょうね。
はい、
でスマートスピーカーを買って最初にすることとしてラジコを使ったという人も多いようなんですね。
はい、
まあ、こうした風にラジオアプリがね人気を集めるという動きがある一方で、スマートスピーカーは声で指示して声で回答を受け取るという点が、これまでのねパソコンとかねスマホのアプリとは大きく違いますよね。
そうですね、iOS の Siri も声で操作しますし、
はい、
最近は LINE のようなメッセンジャーアプリとかでも音声入力で文章を作成して送る人も増えてるんですよね。
はい、
ですから、まあ、物理キーボードからタッチパネルのソフトウェアキーボードになって、うん、でさらに今後は声だけでガジェットを操作するというのが主流になるかもしれません。
はい、
まあ、先ほどのラジコと合わせて、うん、音とか声といったものがコミュニケーションの手段として注目されているような印象を持っています。
はい、まあ、そこで、ね、今回は、ね、この音だったり声というものを主役に据えたアプリを開発しているプロデューサーの方をお招きしてお話を伺います。
はい、
キサイト株式会社の井上香織さんです。こんにちは、よろしくお願いします。
こんにちは、エキサイト井上です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。井上さんは2012年に日本大学芸術学部放送学科を卒業されてエキサイトにご入社で、エキサイト翻訳ですとかウーマンエキサイト、エキサイトブログといったメディア事業の仕事を経て、
はい、
ラジオトークというアプリの開発を主導されました。
うん、
そしてこのラジオトークのベータ版が去年の8月にリリースされたんですね。
はい、
でこのラジオトークというのは簡単に言うとどんなアプリなんですか？
はい、誰でも簡単にボタン一つでフリートークを配信できるアプリです。
うん、
で1回12分という制限時間があって、
うん、
その、フリートークを取ったらすぐにそれを SNS にシェアして、うん、まあ、SNS 上で聞くこともできるというような、うん、フリートーク配信アプリということになっています。
うん、
これ井上さんが、うん、その事前のお話の時に、
はい、
簡単に配信できるんですって言うんで、うん、本当かよと思って、はい、実際僕もインストールしてみたんですよ。
はいはい、
で立ち上げて、うん、番組のタイトルと、うん、まあ、中身、うん、こんなんだよっていう概要と、
うん、
まあ、あと必要に応じて、
うん、
番組の画像みたいなものを入力したら、
うんうん、
もう録音画面に行くんですよ。
うん、
で録音して、
はい、
あっという間に配信するみたいなボタンを押したら、
はい、
終わりなんですよね。お手軽にも程があってっていう感じだったんですが、
はい、
そのあっけないぐらいラジオ番組が作れる、はい、配信できるこのラジオトーク、うん、ユーザーの方の反応はどうですか？
うん、はい、まあ、もちろんその本物のラジオ番組ではないので、
うん、
ラジオ番組のようなクオリティを求めるっていうような方々というよりは、うん、もっとライトにこう、うん、おしゃべりを楽しみたいとか、うん、フリートークっていうものを楽しみたいっていう方に使っていただいております。
うん、
で今正直なところ、まあ、積極的にこう増やそうとしている段階ではないというか、
あ、まだベータ版ですからね。
そうですね、うん、でベータ版で最低限の機能に絞った状態で、うん、どのようなこうニーズがあるかっていうところを調査させていただいているというような、はい、 段階です。なんですが、でも結構やっぱりじわじわと始めた人の友達の友達とかこうどんどんじわじわ広がってきていて、もう毎日こう記録を更新するような形 で、
うで、
はい、トーカーさんとリスナーさんと数はじわじわと増えてきております。
それってあの若い人とかっていうのがやっぱ多いんですか、はい、年代とかどういう人なのかっていう、
はい、そうなんです、まあ、もちろんこの年代が特にっていうふうにこうすごいコアな層というのがあるわけではなくって、まあ、下で言うと15歳から上はもう50何歳の方っていうふうに、
幅広、
そうです、幅広くご利用いただいています。なんですが、やっぱりでも一番多い層っていうのは、高校生大学生から、まあ、一人暮らしの社会人の方っていうところでして、もともとこのアプリがスマートフォン、スマートフォンアプリだったので、はいはい、まあ、スマートフォンで表現するっていうところで、まあ、そういうスマートフォン世代
ですね、
はい、の方に使っていただいてるかなと思っております。
あのユーザーの皆さんはね、どんな話題で番組というのを配信してるんですか。そのプロの方とかもね、番組を持てたりするんでしょうか。
はい、ほとんどの方がフリートークという形なんですけど、中身で言うと、まあ、今までの日記とかブログとか、はい、交換日記とかみたいな内容で、こう今日こんなことがあったけどこれって疑問じゃないとか、なんかこんなことを知ったんだけど知ってた、とかっていうようなちょっとした日々の発見とかっていうのが、まあ、あの多かったりはします。あとはそうですね、コントとかモノマネとかそういう、こう、お笑い系のものとかも多くて、やっぱりそういう配信は一回聞いたらそれで納得っていうよりも何度も何度も聞かれるっていう傾向にあるので、そういうところで聞かれている実感というのがあって、こう配信いただいているのかなというふうに感じています。
あのラジオトークの配信が始まった時に、はい、あの私の知り合いが、はい、ゴキブリが出て大変だったっていう話題を番組として配信してたんですよ。
はい、実況中継してましたよね。
そう、しかもそれが結構人気を集めていて、で最初そのタイトルを見た時にばっかじゃなかろうかぐらい思ったんですけども、聞いてみたら、何気に面白いんですよね。その同じ話題だったとしても、ブログ、テキストのブログとかで読むよりかは、音で聞いた方が、そのたった一人の個人に起きたサスペンスをこう、ちょっと共有しているような、なんかそんな感じがあって、
はいはいはい、
あの私も G は大嫌いなので、あのこう身の毛のよだつような気分で聞いていたんですけどね。
動画では見られないんですけども、まあ、あの掃除機で吸ってる音とかが増してたんですよね、あの配信の中で。
はいはいはい、
そういうのは確かに動画ではできない音声の醍醐味かなと思いますね。
あの番組の配信は当然アプリを使わないとできないんでしょうけれども、
はい、
番組を聞きたい人たちっていうのは、はい、アプリを起動しないと聞けないんですか。
これは現状と近い未来っていうところであって、現状で言うとやっぱりアプリを起動して聞く形にはなります。ただ、このアプリはもともとあのながら聞きっていうところをコンセプトにしていて、はいはい、退屈な時間をなくしたいっていう思いがあって、退屈な時間とかにもながら聞きでいろいろ作業したりとかできるっていうところを目指しているので、スマートスピーカーへの対応はあの必須かなというふうには考えています。
なるほどなるほど。
ちょっとリリースはまだなんですけど、すでに開発は終わっていて、なので、例えば渡辺さんの番組が聞きたいって言ったら流れてくるみたいな状態には、
ね、はいはいはいはい、
現在はベータ版として、ね、運用していらっしゃるわけなんですけれども、正式版のリリースに向けて準備というのは進んでるんでしょうかね。
はい、ベータ版という形で出させていただいたのは、そのまあミニマルで作ることによって、まあ、あえてない部分に対してのどんなニーズがあるか、例えばコメントがいいのかいいねがいいのかとか、あのながらで聞いてるんだったらそういうのは逆にできないんじゃないかとか、そういうところの、あの定性的な調査だったり、まあ、どういう方に特にコアにあのヘビーに使っていただけるかっていうようなところの調査をするためにベータ版で出させていただきました。
走りながら考えるっていう感じなんですね。
そうですね、というのもやっぱり完成版として出してしまうと、これは欲しいものじゃなかったっていう部分がいっぱい出てくる形になってしまうので、まあ、完成したものをこう壊してまた作って出して壊してっていうのを繰り返すよりは、まあ、ミニマルの状態でもうボロボロでもとりあえず出して楽しんでいただける部分をより強化するっていう風にした方が長期的にはスピーディーに開発できるかなという
考え方
で、
なるほどね、
はい、進めています。
その辺はなんかあのラジオの番組作りとはちょっと違って面白いなと思うんですけど、あのそもそもラジコとかリスラジのようなラジオアプリがもうすでにたくさんあって、
はい、
であと Spotify だとか iTunes といったような音楽アプリもたくさんあるわけじゃないですか、
はい、
でその中でそのきら星のようなコンテンツが 競合する中であえてアマチュアのトークみたいなものが主役となるラジオトークを開発しようと考えたのは何でですか？
はい、まず音楽じゃないっていうところで言うと、ラジオは音楽を聞くためのトークがあるとか、まあ、そういうふうにこう音楽と一緒で聞くっていうようなふうに話されることがあると思うんですけども、はい、私はもう、まあ、音楽ももちろん好きですけれども、もっとフリートークっていうもののコンテンツの力をすごく信じていて、はいはいはい、フリートークってもっと今ラジオで流れているものだけじゃなくって、例えば私の隣の席の同僚とか、高校の友達とか、もっと面白い配信できる人って、プロ級まで行かなくてもたくさんいるんじゃないかっていうふうに考えていまして、はいはい、まあ、そんな中でこう尺に収まりきらない、地上波には出られないっていう人でも人気者になれるとか、ラジオトーク初でヒットできるとか、そういうようなトーカーっていう方が、これからもっともっとできたらいいなというふうに考えています。
むしろその出来上がったコンテンツ、あるいはもうバリューの確立しているコンテンツということではなく、そのものすごく広いところからみんな気軽に参加してもらうことで、こうダイヤの原石みたいなものがボコボコ出てくるといいよねっていうような感じですかね。
そうですね、やっぱりそう思ったのも、もともと私の、もともとがやっぱりリアルの場では全然目立たないタイプだったんですけれども、まあ、そんな中でこうラジオだったら投稿したら読んでもらえるとか、まあ、新聞とか雑誌とかに寄稿したらそれが載るとか、そういうリアルでは活躍できなくても選ばれるみたいなところの嬉しさっていうのに救われたことが何度もあって。
もともとじゃあラジオ好きだったっていうことなんですか？
そうですね、はい、ラジオが好きになったのでも子供の頃からというよりは、まあ、高校生ぐらいからにはなるんですけれども、きっかけは、とある、まあ、動画サービスの中で好きな芸人さん、はい、爆笑問題さんが好きだったんですけど、その漫才とかを見ていて、で、まあ、その関連とかレコメンドで、まあ、ラジオが流れてくるみたいな形で、こんなトークだけのものがあるんだみたいな、ラジオってこういう風にやってるんだなっていうところを動画サービス経由で知ったというような形でした。
電波じゃなくて、はい、ネット経由でラジオを聞くところから
始まってるんですね。
始まってるんですか？
そうですね、それで
世代の違いですね。
まあその後ラジコもすぐできたので、はい、ラジコができてからはやっぱり、まあ、勉強しながらとか、まあ、そもそもそのチャンネル合わせて聞くみたいな聞き方が分からなかったので、まあ、ラジコができてから特に他の番組も聞けるようになって、でそこからすごい辛いことがあった時に、なんかもうどうしようもないし、とりあえず誰かに聞いてほしいけど誰も話せないしみたいなこう思いで、わーってとりあえずラジオに送ってみたっていう時に、それが読んでもらえて、一瞬でそのタイミングにこの辛い話が笑い話みたいに変わって
ネタになっちゃうわけです
ね。そうなんです。それこそそのエレキコミックさんとかに読んでいただいて、わーってこう一瞬で笑いに変わりまして、すいません他局ですよね、大丈夫です。
いやいいんだけど、はい、もしかして井上さんってはがき職人だったんですか？
はい、あ、いやそんな職人っていうほどのレベルでは全然全然ないです。もうたまたま読んで、まあそうです
ね、だって爆問の番組とかにも投稿してたんでしょ？
はい、あ、そうです。
読まれたことあるんでしょ？
はい、
でエレキコミックの番組にも投稿して読まれたりしてるんでしょ？
はい、
でそれ氷山の一角ですよね。
たくさん読まれたりとか、まあ、でも本当に渾身の一枚が読んでもらえ
ます。そこでその読まれたことが多分すごいこう嬉しかったりとか、
すごい嬉しかったです。嬉しかったですし、ツイッター上でそれを面白かったって言ってくれる人がいたりとか、
周りにね、
はい、
なるほどなるほど
っていうところでも、辛いこととかも一気に笑いに変わる魔法って思って、そこからやっぱりラジオに対して何かしたいなっていう思うようになりました。
でもじゃあそうするとそのラジオ局に入るっていう風にこうの方向も考えられると思うんですけど、そうじゃなくてエキサイトに入ったっていうのは なんでなんですか？
そうです、やっぱりそれがどうしてもあのラジオというコンテンツを、まあ、インターネットのサービスの一つみたいに捉えてしまっていったところがあったかなというところ、
原点がね、原点がそこだからだ。
そうです。あ、もちろんあの、はい、西田技術学部の放送学科ですし、一応もちろんラジオの存在もちろん知ってはいるんですけれども、やっぱりすごくラジオ局のそんなディレクターさんになれるとかみたいな、そんなにこう高い目標を描けていなかったといいますか、はい、まあ、ラジオだけじゃなくエンターテインメントというか、人を元気にさせるような、笑わせられるようなコンテンツを作れたらなっていうところで、はい、それができる会社っていうところでエキサイトを選びました。
なるほど。その、まあ、エキサイトに入社した時点で音声を使ったアプリを開発したいとか、なんかそんな構想みたいなのあったんですか？
そうですね、まあ、ラジオに関する例えばメディアとか 何かやりたいなっていうのはあったんですけれども、基本的にはこう毎日いろんなアプリを考えてこうメモしたりとかっていうことをしているので、うんうんうん、必ずこの今のラジオトークっていうものを実現させるぞっていうふうに描いていたわけではなかったですね。
うーん、
でも、まあ、はい、軸としては思ってましたけど。
なるほど、
はい。
でもそれを形にね、ちょっとずつ形になさってきたわけなんですけども、はい、その一番ね開発している中で苦労したっていうのはどのあたりなんですかね。
はい、そうですね、やっぱりもちろん上場企業ですし、営利企業というか、うん、まあ、こう利益を出していかないといけない、うん、仕事でやってることになるので、はいはい、やっぱりそのためにはこれだけの成果を出して、うん、まあ、これだけの人にこういうふうに楽しんでもらえるっていうような結果を出していくっていうところが必要になってきまして、うんうん、やっぱり最初のベータ版のフェーズだと、うん、こう本当にコストをいかに割かずに楽しんでもらえるかっていうところになるので、東南アジアのオフショア開発とかも使いながらだったんですけれども、うんうんうん、まあ、なのでこう十分に満足いく形のアプリがやっぱりいきなりたくさん投資していただくっていうことではないので難しいというふうには思っていたんですけれども、うんうんうん、ただやっぱりこの半年間ベータ版出させていただいていろんな反響があって楽しんでいただいているっていうこの声が集まったことによって、まあ、そこがちゃんと事業化しましょうっていう話につながっていったので、はい、やっぱり運用いただいた方のおかげでこれがもっともっと楽しいアプリにできるしないといけないなというふうに思っています。
実際そのリリース後はツイッターとかで積極的に意見を集めていたりしますよね、
はい、
どんな意見あります？
そうですね、集めているのは、まあ、ツイッターを通じてそのアンケート調査だったり、まあ、その中から特定の方にはこう直接ヒアリングインタビューさせていただいたりということをしております、うんうん、で集まった意見としてはやっぱりラジオトークを使い始めたことでこれがルーチンになったとか、毎日毎晩これを配信しないと気が済まなくなったとか、まあ、そういうそれを噛み砕いていくと、まあ、今までいなかった話し相手ができたっていうようなことをおっしゃっていただけることがすごく多くて、
ちゃんとコミュニケーションに応じてきます ね。
そうですね、はい、今までは知り合いの誰かにお話しするっていうところだったのが、やっぱ一人暮らしだったり親には話せないことだったり、まあ、そういう方々に新しい知らない顔は知らないけれどもだからこそ本音で話せる人が増えたっていうようなことを言っていただけることがあって、そういうのはすごく大事にしていきたいなと思ってます。
やっぱりテキストとかに比べると、
はい、
肉声っていうのは、ね、こう温度感みたいなものも伝わるっていうのがあるのかもしれないですね。
本当にね、
はい、ということでここまではラジオトーク自体のことですとか、まあ、いろいろ聞いてきたんですけれども、後半は音や声でのコミュニケーションの可能性みたいなところについて伺ってまいります。
はい、週刊日経トレンディ、今回はデジタル時代の音声コミュニケーションと題してエキサイト株式会社の井上香織さんをお迎えしてお届けしています。
さて引き続きラジオトークを軸にお話を伺いたいんですけれども、去年の秋以降に Google ホームとか Amazon エコーが登場して、まあ、声が主役のガジェットっていうのが一気に増えていったじゃないですか。でこのトレンドっていうのはラジオトークの開発中も意識していらっしゃったんですか？
そうですね、将来のことを考えて意識はしてはいたんですけれども、企画段階の頃はまだ動画全盛期っていうような時期だったので、
はいはい、
まだほとんどスマートスピーカーとか、うん、そもそもAirPods とかも出ていなくって、はい、ヒアラブルっていう言葉が聞いたことがないくらいなタイミングでした、はい、なのでどちらかというとラジオ動画サービスが流行ってる中でラジオも面白いよねっていうような切り口でプレゼンしたり企画を進めたりっていうことをしていましたね。やっぱりそれだとあんまり刺さらない人には刺さらないというか、なんで動画じゃないのっていうところの追求はすごくされていたので、そこは特にそのスマートスピーカーとかで音声がこれから来るぞって言われないからこそ音の良さっていうのをすごく分析していた時期だったかなと思います。
なるほどね、まあ、今後ねその操作の手段としての声とか音というのは普及していくと思うんですけども、このコンテンツとしての声や音に将来性というのはあると思いますか？
はい、あると思います。やっぱりフリートークというか、まあ、トークコンテンツっていうものをすごく信じているので、フリートークがあれば、まあ、音楽は笑わせることはできないんですけど、はい、トークは笑わせられることができますし、まあ、もちろん泣かせるとか怖がらせるとかも含めて、やっぱり言葉の表現っていうのが人間だからこそできるところっていうところで、はい、言葉の表現のリッチなものっていうところでこれからもっともっと、はい、将来性があるかなというふうに思っています。
ウェブ上のコンテンツって、まあ、テキストとか画像動画っていったものが主役になってくるわけですけど、それに対して音声が持ってる強みって何かあると思います？
は はい、まずやっぱりさっき の, あの映像動画とどう違うのっていうのはすごく言われていたんですけれども、うん、はい、やっぱり例えばテレビを見ながらテレビをつけながら家事をやるとか、うん、料理するとか、うん、そういうのって、まあ、もちろん生活の中であると思うんですが、うん、やっぱり視覚があること前提で作られるものだったり、うん、いかに目を引きつけるかっていうところの演出にこだわられていたりとか、うん、っていうコンテンツにどうしてもあの、まあ、動画サービスにしてもなっているかなというふうには考えていますね、うん、一方でそのラジオとかトークコンテンツっていうのはその視覚コンテンツがないこと前提でどうやったら伝わるかを考えながら話されている言葉に落とされているものなので、やっぱりその点でながら時間にはすごく適していると思いますし、今までスマホを持ってる時の時間っていうところをこうどう奪い合っていくかっていうふうにアプリの企画を考えてしまうとそこの発想には至れないんですけれども、やっぱりこれから家事してる時、掃除してる時、歩いてる時とかっていう時間の中で楽しませるということを考えれば、はい、それは動画よりも遠くかなというふうに考えてます。
確か
に、
ね、なるほどね。
ポッドキャストとかもね、聞いてらっしゃる方、走ってる方、走ってる最中に聞いてますとかね、
多いですよね。
まあ、どっちですもね、企業がやってるということなので、ラジオトークもね、マネタイズというかビジネスにしていかなければならないと思うんですね。そこはまあ厳しいところだと思うんですけども、それについてはどのような計画があるんでしょうか。
そうですね、これ、具体的にはお答えすることはちょっと難しいんですけど、
言えないですよね。
まあ、ただ少なくとも言えることとしては、まあ、現状あるビジネスモデルをそのまんま使うっていうのは音声は難しいかなというふうには思っています。というのも、私もそのメディア事業を6年間やってきてはいたんですけれども、テキストに比べると声っていうのはファンの人がもっと好きになるとか、そうい う, こうリスナーがもっと熱量が上がるっていうようなところが特性っていうのは、テキストと違ってもっと表情があるっていうところであるというふうには考えているので、そういったところでのマネタイズ、まあ、こう量よりも質で、はい、質を上げるっていうところを目指していければなというふうに思っています。
そうですね、ともすればその定量的な評価にこう集約されがちなところがありますけれども、はい、そこを質で勝負するっていうのはラジオとも通じるところはありますよね、
そうですね、聴取率より聴取質とかっていうふうに例えてるんですけれども、はい。
でも今6年って聞いてちょっとと思ったんですけど、考えたら2012年のご入社だったんですよね、
はい、
2012年入社っていうことは、いくつなんでしょうかね。
あ、ちょうど2月20日で28歳にな
りました。20代
ですよ。
眩しいですよ、もう。いや、まあ、それはさておき、でもね、私はね、こういう若い世代がね、こういろんな新しいことを作っていくんだと思うんですよね。でさっきお話聞いてね、我々ギョッとしましたけど、ラジオが先じゃなくてネットが先でっていう、もう発想が違うわけですよ。だから入り口も違うし、そういう人たちが考える新しい、まあ、楽しみ方だったりサービスだったりっていうことが、まあ、どんどん出てくると思うんですよね。でそれがもうこっから先いろんな時代を変えていくし、人を引きつけるのも変えていくんじゃないかなっていうふうに私は思ってるので、非常に、ね、こういう若い人たちの、ね、アイデアにはね、注目してるっていうか期待してるんですよね。
前提から違うってことです
よね。そうなんですよね、うん、でね、そうなるとね、このラジオトークのゴールというのはどの辺にあるというふうに考えていらっしゃいます。
はい、ラジオトーク開いたら、開いてもボタン一つを押したら、もう自分にとって楽しいって思えるようなトークが流れてくる、それによって退屈だったり、ちょっと疲れたなとかっていう時もラジオトーク一つで楽しいなっていう時間に変えられるっていうようなアプリにしていきたいなというふうに思ってます、
ね、そこはかなりエモーショナルなあれなんですね。
でもね、今日のずっとおっしゃってたの、だから、その聞いて何かでこう嬉しくなるとか笑顔になるとかっていうのを一番最初からずっとおっしゃってたんですね、そういうことですよね、一本貫いてるのは、ね、
そうですね、まあ、もちろんそのニュースだったり、自己啓発系のトークだったりっていう、そういう情報の密度のこう高いトークっていうのももちろん、あるんですけれども、まあ、それだけではなくて、こうプロじゃなくてこう一般の友達みたいな方だからこそ話してくれるような、そういう楽しいおしゃべりに近いようなコンテンツによってこう笑ったり、ちょっと同情したり癒されたりっていうようなエモーショナルな部分を作っていけたらなというふうに思っています。
なるほど、この井上さんが開発を主導したアプリラジオトークなんですが、 iOS 版と Android 版が用意されています、ベータ版で来てますけれども、そのいわゆる正式版っていうのはいつ頃を目標に作ってらっしゃるんですか。
はい、春には、春っていうともうすぐなんです春中には少なくともと思っています。
なるほど、まあ、それもちょっと楽しみなんですが、あの無料で使うことができますし、あのぜひインストールして、今回、ねうん番組の感想だとか宣伝だとかをですね、うん、ぜひ皆さんにも番組にして配信していただければ、あの全部聞きます
はい、全部聞きます
ですよね、
はい、
井上さんも番組持ってらっしゃるんですよね
はい、一般人のふりして8つぐらいやってたんです
。8つ？ズブズブじゃないですか、なるほど、まあ、ぜひですね、あの井上さんの声をですねラジオトークで探していただきたいなというふうに思うんですが、うんということで今回はデジタル時代の音声コミュニケーションについて、エキサイド株式会社の井上香織さんにお話を伺いました。井上さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします、
はい、
ということで井上さん、うん、あの、はい、エンディングもお付き合いいただきたいんですが、はい、そのラジオトークで井上さんが喋ってるのと、はい、こういう風に、うんまあ、週刊日経トレンディのスタジオで喋るのって、うん、やっぱだいぶ感覚違うもんですか。
全然違います。
そうですか、そうですか、
全然違います。はい、やっぱり私もともとラジオが好きでこの企画が始まったところがあるので、あの夢としてはもう40年後とか50年後とか生きてるかなっ
ていうタイミング
ですよ。
にも、まあ、老後にもずっとラジオ聞いていたいっていう思いはあるんですよね、
はい、
でそれはやっぱりちゃんとプロの方が作るラジオだから面白いっていう、その細かい知らないところに現れている演出だったり、あのテクニックだったりっていうところがたくさんあるので、やっぱりそういうところを目指すような人ができてくるような文化っていうのを作れるといいなっていうふうに思います、うんうん、
なるほどね、
まあ、でもね本当にそういうスターがね出てくるかもしれないですよね。私もこの、 あの記者が今引っ張ってきて何人かねやってますけど、そこからスター記者が出ればいいなってこのポッドキャストによってって思ってますからそういう感じですよね。
そうですね、
あの喋るところからおしゃべりでスターが出てくるかもしれない
ですよね。
そうですね、
まあ、こんなに若い方があのラジオに対して情熱を持ってくださっているっていうのは、ね、あのアラフィフラジオ人の私としても大変ありがたいので、ぜひ今後も頑張ってください。
ありがとうございます、頑張ります。
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
エキサイト井上と
野井隆でした。